エペソ人への手紙6章1節から4節まで。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。アーメン。
今日は母の日ですので、この聖書の箇所から母親への教えを学んでみたいと思っております。ところが今日の箇所には子供たちよという呼びかけがあります。また父たちへという呼びかけもありますが、母たちへという呼びかけがありませんね。この箇所は子供の日か、あるいは父の日に話した方がいいのかもしれませんけれども、この父たちよという呼びかけの中に、実は母たちよという呼びかけも入っています。ですから今日の母の日にこの箇所からお話ししてもいいのではないかと思いました。聖書が書かれましたローマの時代には、父親は子供の命を左右できるほどの権限がありました。今なら子供の虐待でたちまち逮捕されてしまいそうなんですけれども、当時は父親が子供を思いのままに懲らしめることができました。そのために死なせてしまったとしても、それは罪には問われなかったのです。でそのことは聖書にも現れています。例えばヘブルの12の9から10というところに、私たちには父がいて私たちを懲らしめたが、しかも私たちは彼らを敬った。父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめる、まあ、そういった言葉があります。父親の女の子に対する権限は特に強いんですね。で、娘をいつ誰と結婚させるか、それは全て父親が決めました。聖書にも、自分の娘を結婚させる人は良いことをしているのであり、また結婚させない人はもっと良いことをしている、そういう箇所があります。今のアメリカや日本では、そんなことをしたらたちまちティーンエイジャーの反逆に遭ってしまいますけれども、当時は娘を結婚させるかさせないかは父親が決めることだったのです。で、聖書はこのように父親の権限が強かった時代に書かれましたので、父たちよという言葉で子供を育てることを勧めていますが、決して子供を育てることを子供の教育に、母親の役割を無視しているわけではありません。十戒の中にも、あなたの父と母を敬え、ちゃんと母親が入っていますね。箴言にも、我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え、あなたの母の教えを捨ててはならない、そう教えられています。エペソの6章1節でも、子供たちよ、主にあって両親に、父と母に従いなさい、そう書かれています。新約聖書が書かれました2000年前ばかりでなく、十戒が与えられました3000数百年も前から、聖書は母親の役割を大切なものとして認めているのです。子供が父親ばかりでなく母親にも従わなくてはならないとしたら、子供を主の教育と訓戒によって育てる責任は父親だけにではなく母親にも与えられている。それはもう分かりきったことですね。ですからここに父たちよという呼びかけがありますが、母親も当然含まれています。父たちよ、母たちよ、まあ、現代の聖書ならばそういうふうに訳すかもしれませんね。実際聖書の中に兄弟たちよという呼びかけが幾度も幾度も出てきますが、現代の英語の聖書ではこの兄弟たちよといっても男性のクリスチャンだけのことを指しているわけではありませんから、 Brothers and Sisters というふうに訳している聖書もあるほどです。 父たちよっていう呼びかけの中に母親も含まれている、そんなふうにしてここを学んでまいりましょう。父親にも母親にも子供を主の教育と訓戒によって育てる、この責任が与えられています。主の教育と訓戒とは一体どういうことなのでしょうか。そのことを学ぶ前に、このエペソの手紙の6章4節を読みますと、父たちよあなた方も子供を怒らせてはいけません、かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。子供を怒らせてはいけません、かえってむしろこうしなさいっていうふうに、子供を怒らせてはいけませんというインストラクションが最初にありますので、そこから考えてみましょう。子供を怒らせてはいけません、この言葉を聞くとどんなことを想像しますか。これは子供が例えばですね、自分のわがままを通したいために、泣いたりわめいたりすることがあります。その時に親が、その子供を前泣かせておかないのはみっともないからとか、もううるさいからというので、その要求を飲んで子供の言いなりにする、これが子供を怒らせないということでしょうか。とんでもありませんね。そんなことではありません。そういう教育は一番悪い教育だと思います。で、最近は日本でもドラッグが簡単に手に入るようになってきたそうですね。で、子供がドラッグをしているのを知りながら、親がそれを買うためのお金をずっと渡し続けていたということを日本のニュースで聞きました。ドラッグに使うと分かっていても、もしお金を渡さなかったら子供が体を売ったり盗みを働いたりするからというのがその親の言い分だったのですけれども、どこか間違っていると思いませんか。子供を怒らせてはいけませんというのは、子供を甘やかして子供が求めるものは何でも与え、子供をまるで王様、女王様のようにして親がその前にひれ伏す、そういうことではないはずです。子供が間違ったことをしていたなら、子供をきちんと叱るのは当然のことです。では逆に、父親や母親はいつも子供に厳しくして、どんな無理な要求でも押し付けてよいかというと、そうではありませんね。で、ここで使われている怒らせてはいけませんという言葉は、苛立たせるとか失望させるとか恨みを抱かせるとか、そういう意味があります。先ほどヘブルの12の9と10という箇所に触れましたけれども、そこをもう一度きちんと読んでみましょう。こう書いてあります。さらにまた、私たちには肉の父がいて私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと私たちはすべての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。で、この箇所には地上の父親と天のお父様、この世の訓練と神様の訓練とが対照して比較して教えられていますね。地上の父親は自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのです。それが当時の一般的なことでした。父親が自分が中心、子供のことはあんまり考えない。親が子供の特性や能力、限界をわきまえないで、自分の要求や期待や願望だけを子供に押し付けてしまう。でもそれは今から2000年前のローマの時代だけでなく、ひょっとしたら今も変わっていないかもしれません。子供が悪いことをして親が叱りますときに、なぜそれが悪いことなのかを教えてあげる大事なことですね。しかし小さい子供に1時間以上もその理由を説明したらどうなるでしょうか。子供は1時間後で、お母さん、僕やっとわかったよ、1時間以上も お母さんの育児理念を説明してくれて本当にありがとう、 I love you 言いますか？そんなことはありません。くどくどと小言を言いますいうことをオーバーリーズニングと言いますけれども、それは子供にフラストレーションを与えるだけで何の効果もありません。私が児童心理学を習った時にとても印象に残ったことがあります。それは、子供は小さな大人ではない、子供は小さな大人ではないっていうことです。子供には子供の世界があるのです。子供には想像力がありますね、夢がありますね。例えば子供が紙飛行機を作って、それを手にして部屋中をこう走り回ります。大人にしてみれば迷惑な話で、またソファーの上に上がってとかですね、散らかしてとかって言いたくなるかもしれませんが、でもその子は自分がパイロットになって世界の空を駆け巡っている、それを心の中で想像して、それを本当に嬉しくって喜んで楽しんでいるんですね。あるいは人形を手にした子供が、女の子がその髪の毛を整えてあげたり、人形に話しかけたりする、それは自分がヨーロッパのお城に住むお姫様になったように感じて、そのようにしているのかもしれません。子供は想像力を本当にたくましくさせて、夢の世界の中に入っていきます。しばしば夢の世界と現実の世界とが区別がつかなくなりまして、大人から見たらとんでもないことをしでかすことがあります。いたずらをしたり、おしゃべりをしたり、あるいはぼんやりしていたりということがあります。それは大人の目から見たら困ったことに見えますが、でも子供には必要なことなのです。そんな子供の想像力、夢を私は育ててあげたいと思っています。子供にルールを教えること、これは絶対大事なことです。でもだからといってそれで子供の想像力や夢を摘み取ってしまってよいとは思いません。子供は子供の世界を満喫して初めて大人になることができます。今の子供たちは早くから小さい大人になるようにプレッシャーをかけられています。お行儀が良くて、勉強もスポーツも習い事もこなして、そういう親の要求に一生懸命耐えています。ある子供に、春休みどっかに遊びに行くの？聞きましたら、お父さんやお母さんは連れて行ってやると言うんだけど、本当は僕どこにも行きたくないんだ、疲れてるから休みたいよ、そういう返事が返ってきたそうですね。子供の口から疲れたという言葉が出るのは悲しいことです。かつては父親が子供に厳しい要求をしました。母親はそれを和らげ、子供を励ます役割をしました。でも今は母親の方が子供に過剰な期待をかけ、厳しい要求を突きつけているかもしれません。子供に要求ばかり与えて、子供を温かく包んであげることをしないと、子供にフラストレーションを与えます。子供の心に怒りを植え付けることになってしまいます。で、子供時代に子供らしく過ごすことができなかった人は、大人になってからも心に苦いものを残したままでいることが多いようですね。精神的な障害、人格的な欠陥、そのほとんどが子供の頃の体験から来ていると多くの心理学者は言います。不幸な子供時代を過ごした人は、自分の子供には同じ思いをさせたくない、そう願っているんですよ。願っているんですが、その心の傷を神様によって、イエス様によって癒されていませんと、知らず知らずのうちに自分が親から扱われたように、嫌な思いをさせられたことを自分の子供にもしてしまうんですね。聖書は、罪がアダム以来親から子へ、世代から世代へと伝わっていると教えていますけれども、私はそういうことを考えるときに、まさに罪が遺伝していくというのはその通りだなと思います。罪から贖われたクリスチャンの両親は、この罪の遺伝を 断ち切らなくてはいけませんし、イエス様にあってそれを断ち切ることができるはずです。子供を怒らせてはいけません。子供に向かって小さな大人になりなさいと要求するのが良い父親、母親、また教師ではありません。子供の世界を壊さないでください。それを大切にしてあげてください。時にはお父さんもお母さんも先生も子供の世界の中に入っていって、子供と一緒に想像力をたくましくして、空想をいっぱいして、その夢の世界の中で一緒に遊んであげてほしいのです。子供の教育はそこから始まると思います。では続いて、主の教育と訓戒によって育てなさいという後半の部分をご一緒に考えてみましょう。主の教育と訓戒によって育てなさい。まず第一に、クリスチャンの父親や母親は自分の考えでもこの世の価値観でもなく、主の教育、主の訓戒、主の教えによって子供を育てなさいということがここで教えられています。エペソの 6-4 は、子供を怒らせてはいけません、かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。何々してはいけません、かえってこうしなさい、むしろこうしなさいという言い方をしていますが、これはエペソ人への手紙の中に繰り返して出てきますね。少し前を読みますと、 5-11 に、暗闇の技にの仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。あるいは 5-12、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意しなさい。そして 5-18 に、酒に酔ってはいけません、むしろ聖霊に満たされなさい。同じ文章の書き方が繰り返し出てきます。こうした言い回しは、クリスチャンの生活というものは今までの自分のやってきた生き方を少しばかり向上させる、そういうことではないのだ。むしろ今までの生き方をきっぱりと捨てて新しい生き方をすることなんだということを教えています。少しは良い人間になる、それを聖書は教えていません。そうではなく、キリストにあって新しい人になるようにと教えているのです。古着に継ぎを当てて着るのではない、古いものはきっぱりと脱ぎ捨てて新しいもの、イエス・キリストを着るのです。そのことは子どもの教育についても同じです。子育ての情報をたくさん得て、できる限りのことをすれば良い教育ができるというのではありません。クリスチャンの子育てには、その出発点や基礎に主を知ること、主を恐れること、これがしっかりと据えられていなければならないのです。今私たちはエペソ人への手紙の5章の22節から6章9節、夫と妻、親と子、主人としもべ、そういうことについて学んでいるんですけれども、ここでこの部分で語られていることはどこに出発点があったかと言いますと、エペソの5-21でしたね。キリストを恐れたっ飛んで互いに従いなさい。じゃあそのことを夫婦の間で実践したらどうなるか、親子の間で実践したらどうなるか、主人としもべ、主従の関係の中で実践したらどうなるかということをここで教えているのです。ですからどの箇所を学ぶときにも、キリストを恐れたっ飛んで互いに従うというところに帰っていかなければなりません。親と子について教えているこの箇所でも、子供だけではなく父親も母親もキリストを主と崇め、愛し従っているだろうかということをもう一度問わなければならないと思うのです。父親も母親もイエス様を主と崇め、愛し従うことによって初めて子供を主にあって育てることができるのです。子供と共に主を愛し主に従うこと、それがここに教えられています。どんなに理想的な子育てができたとしても、子供に主を恐れること、主を愛することを教えることがなかったら、クリスチャンの子育てとしては 重大な欠陥があります。これはもう新聞で読んだことなんですけれども、日本では今教育がちょっと低迷しているといいましょうか、いろいろ問題があるということで、教育再生会議というのが行われているそうですね。そこで子守歌を歌い、おっぱいをあげ、赤ちゃんの瞳を覗いてください、あるいは授乳中や食事中はテレビをつけないように、また乳児期には一緒に歌を歌ったり本の読み聞かせを行い、小学生時代には今日の出来事を話しましょうという非常に具体的な各家庭に対するインストラクションが話し合われて、そういうことが答申に出されるということだそうですね。どれももっともなことなんですけれども、私はこれを読んでてちょっと疑問に思ったんですね。確かに育児について自信のない人がいり、誰かが何かの指示が欲しいのかもしれませんが、でもこれは国がわざわざお金をかけ時間をかけて作り出すようなものではないんじゃないか。それは家族の中で、コミュニティの中で、もしするだとしたら地方自治体の中で十分今までやってきたしできることではないかなと思うんですけれども、まあともかくもこうやって皆さんはたくさんの情報を、これが育児の権威だと言われるようなものから得ているかもしれません。しかし現実にはあまりにも多くの助言や情報がありすぎて、一体自分の子供をどう育てたらいいかわからないというのが実際のところじゃないでしょうか。どんなに多くのことを学んでも実行に移せなければ意味がありません。主を恐れ、主を愛すること、私たちクリスチャンの親はこの一つのことを追い求めていきたい、これを第一のこととして子どもたちを育てていきたいと、そう思います。さて、主の訓戒とによって育てる、主の教育と訓戒によって育てるというのは、第二に神の言葉によって子どもを教育することではないでしょうか。エピソ 6-1 に子どもたちを主にあって両親に従いなさいとありました。でここで使われています従うという言葉は、その中に聞くという意味が実は含まれているんです。そうですね、日本語では聞き従うと訳したらいいのかもしれません。聖書で聞くという言葉、聞き従うという時には、それは神の言葉に聞くこと、神の言葉に聞き従うということですね。では子供は神の言葉を誰から一番よく聞くのでしょうか。それは両親からです。特に子供と接する時間が一番多い母親から最も多く神の言葉を聞くことでしょう。聖書が子供に神の言葉をに聞くことを命じているのですが、それはとりもなおさず母親に神の言葉を子供に語ってあげなさいということを命じていることになります。今日は母の日ですが、お母さん方、この命令に忠実でしょうか。どれほどの時間子どもたちに神の言葉を語っているでしょうか。神様の素晴らしいストーリーを、イエス様のご生涯を話しているでしょうか。さて第3に、主の教育と訓戒によって育てるというのは、主の助けをいただいて子どもを教育するということを教えていますね。エペソ 6-2、 あなたの 父と母を敬えとありますけれども、そのエペソ 6-2 では、これは第一の戒めであると言っています。ちょっと待ってくださいよ。父と母を敬え、10回をご存知の方はもう一度おさらいをしてみてください。第1回は、私の他に他の神々があってはならない。第2回は、自分のために偶像を作ってはならない。第3回は、主の御名を乱れに唱えてはならない。第4回は、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。それから、あなたの父と母を敬え、これは第一の戒めじゃなくて第五の戒めでしょ。聖書間違ってるんでしょうか。そうではないんですね。実はこの第五の戒めから始まって、その後、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、 あなたの隣人の家を欲しがってはならないという戒めが続きますが、この父と母を敬えの後に続く戒めは、父と母を敬えの戒めも含めて他の人に対する義務と愛を教えていますね。第1回から第4回は神様に対する義務と愛を教えていますが、第5回から第10回は人に対する愛と義務を教えている。そんなふうに分けることができます。そうしましたら、父と母を敬いというのは他の人に対する義務の第一の戒めであるということになります。こう考えていますと、父と母を敬いという戒めはとっても大切ですね。十戒の要のようなものです。子供は父と母を敬うことによって第1回から第4回に命じられています神様への愛を学ぶことができる。そして同時に第6回から第10回にある人への愛を学ぶことができるのです。もし私たちが父と母を敬え、これを文字通り第一の戒めとして尊んだら、私はこの世界にあるいろんな問題が解決するのではないかなと、そう思います。聖書によれば、父親と母親は子供にとっては神様の代理人です。子供は両親から神様を愛することを学びます。また両親は子供が初めて出会う他の人、隣人ですね。子供は親との愛の関係の中で他の人を愛することを学びます。ですから、親子の関係がうまくいっていないところでは、他の人との関係も良い関係も持つことがなかなか難しいのです。親の責任は本当に重いことですね。このような責任は誰一人完全に果たすことはできません。だからこそ私たちは主の教育、主がしてくださる教育が必要なのです。子供の教育を主にお任せする、主ご自身が私たちの子供たちを教え導いてくださるように、そう祈り求めることがどんなに大切でしょうか。主に任せると言っても、親が何もしなくてもよいということではありません。主イエス様に主任教師になっていただいたなら、私たちはその助手となってその指示に従わなければなりません。けれども、主イエス様を第一に置くならば、必ず主イエス様から私たちは知恵と力が、何よりも子供たちへの愛が与えられることでしょう。小さい子供にとって父親母親は何でもできる神様のような存在です。私も子供の頃、父親母親を見てもう完璧な存在に見えました。でも自分が親の年齢に達しました時に、ああ、なんて自分は未熟なんだろうと、そう思いましたね。私は子供から見たら立派に親の務めを果たしているように見えたかもしれませんが、実際は無力なもので、絶えず父なる神様の助けを必要としていました。私はその時に、自分は立派な親でなくてもよい、この私自身が父なる神様の真実な子供であれば、それを見て子供は育っていくのだということを学んだのです。父親母親が真剣に祈る姿を見て、子供は何でもできるはずのお父さんお母さんが膝をかがめて祈っている、その神様はお父さんお母さんよりももっともっと偉大なお方なんだ、そのことを子供たちは学んでいくのです。自分の考えやこの世の教えによってではなく、主の教えによって、また神様の言葉を語ることによって、そして主ご自身の臨在とそのお力によって、私たちは父親母親の務めを果たしていくことができます。そのように務めを果たしていきたいと思います。